知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知っとく一宮。今日のこの時間は一宮市中央子育て支援センターの井川さんにみんなで子育てについて伺っていきます。井川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は子育て支援センターが応援している子育てサークルについてお話しします。ここ2、3年はコロナのため休止しているところが多かったのですが、令和5年度は活動場所を25箇所ほどに変更して活動していきたいと思っています。主に子育て支援センターや地域の公民館の一室をお借りし、現在子育て中のママを中心に活動していきます。子育て支援センターはそのお手伝いをさせていただいていて、運営の仕方やサークルで行う内容の相談に乗ったり、講習会や交流会などを開き、代表者の方たちが安心して楽しく進められるよう応援しています。また、季節に合わせた遊びができるよう、遊びのグッズを貸し出したり、相談に乗ったりしています。
子育て支援センターはサークル運営のお手伝いもしているんですね。
そうなんです。サークルは地域の中で子育て中のママたちが気軽に集まり、子供と一緒に遊んだり、保護者同士がおしゃべりをしながら情報交換をしたり、時には先輩ママに子育てのヒントを聞いたりしながら交流を深めることが目的となっています。そういった地域のサークルが存続できるよう、子育て支援センターはお手伝いをしています。
子育て支援センターへ行くのもいいですが、サークルはその地域の方と知り合う確率が高いので、保育園や学校などの地域の情報が得やすくなるという利点もありますよね。
そうなんです。そこで、ぜひサークル活動に参加したい、同じ子育て中の人たちと楽しみたいという方は、お近くのサークルに行ってみてください。
25ほどのサークルがあると言われましたが、それぞれのサークルはどんなことをしているんですか？
はい、サークルはお子さんもママも楽しめる場所になるよう、お子さんと触れ合い遊びをしたり、何かを作って遊んだり、季節に合わせた行事を行ったりしています。中には消防署見学をするサークルもあります。もちろんママ同士おしゃべりをしたり、情報交換をしたりする時間もありますよ。
面白そうですね。私は子育て支援センターには行ったことがありますが、サークルは行ったことがありませんでした。自分たちでやりたいことを計画してやれるんですよね。子育て中ってなんとなく社会に取り残されてる感じがするんですが、みんなと話をしたり、計画したり、準備したりすることで日常と違う楽しみができるのもいいですね。それに子育て支援センターにバックアップしてもらえるので、安心して運営できるのならば、サークルの代表をやるのも楽しそうですね。
高見堂さん、ありがとうございます。そう思っていただけるとすごく嬉しいです。もし高見堂さんのように思っていただける方がいらっしゃったら、ぜひお近くのサークルに行って、サークル代表者の仲間入りをしてください。とにかく子供も自分も周りの人も一緒に楽しもうという気持ちで参加してもらえたら嬉しいです。もちろん代表は無理だけど、子どもと楽しみたいという方も大歓迎です。ぜひ一度お近くのサークルを覗いてみてください。ちょっと足を伸ばして遠くのサークルへ行ってみようというのも大丈夫ですよ。
サークルでいろいろやってみたいという方は、サークル代表に申し出てみてください。 そして地域だけでなく、どこのセンターに行ってもいいということですので、いろいろなサークルに参加し、お子さんと一緒に楽しまれることをお勧めします。
はい。久しぶりにサークル活動を再開させるところが多いので、ぜひ皆さんいろいろ出かけてみてくださいね。例年と活動場所が変わっていますので、詳しくはお近くの子育て支援センターにお問い合わせいただいたり、一宮子育て支援サイトアプリをご覧ください。みんなで楽しいサークルを作っていきましょう。
ところで最近はどんな相談がありましたか？
2歳4ヶ月のお子さんのママから、うちの子はまだおむつだけど同じ年の子がトイレでおしっこをしているのを見て焦っています、そろそろトイレトレーニングを始めた方がいいのかなという相談がありました。
2歳4ヶ月でトイレトレーニング、そしてね、トイレ上手にできたんだよなんて聞いちゃうと焦っちゃいますね。
そうですよね。お友達がトイレに行くのを見ると焦りますよね。トイレトレーニングのスタート時期には個人差があります。おしっこをしたいという感覚は、膀胱にある程度おしっこをためられるようになって、排尿感覚が開くようにならないと難しいと思います。まずはその感覚がどれくらい空いているのか確認してみるといいですね。感覚が短いようならもう少し待って、日中の感覚が2時間以上空くようになってから始めるのがいいかと思います。そしていきなりトイレに誘うというよりは、ママやパパがトイレに入るときに一緒に入ってトイレですることを教えてもいいですよね。トイレに行く抵抗感がなくなったところで、寝起きやお風呂の前など生活の区切りの場面で誘ってみるとスムーズに進めやすいと思います。そしておしっこ出たね、すっきりしたねと、トイレでしたことの気持ちよさに共感する言葉がけも大事にしたいですね。気をつけたいのは、遊びに夢中になっている時に誘ったり失敗しても叱ったりしないことです。トイレで成功するときと失敗するとき、いろいろあります。今までできていたからと焦らないこと、こんな時もあるよねという雰囲気で進められるといいかと思います。それからちょっとしたポイントとして、トイレトレーニングは排尿感覚ばかりではなく、大人の言葉を理解し自分の思いを言葉にできるようになってから始めると意外と早く進むかもしれませんよ。
はい、ありがとうございます。トイレトレーニング、いつかおむつは取れるからと周りに言われても焦っちゃいますよね。個人差がある、そしてね、おしっこがしたいと思う感覚の確認、そしてパパやママと一緒にトイレに行ったり言葉かけ、そしてお子さんのね、言葉がうまく出るようになってからがおすすめだよということで、よろしかったですか？
そうですね。
はい、皆さんもぜひ井川さんのアドバイス参考にしてみてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回井川さんにお話しいただきました、みんなで子育ては広報一宮3月号24ページに紹介されています。お問い合わせは中央子育て支援センター、電話 0586-857026 0586-857026 です。
iWave。 それではここで一曲、一宮市シンボルソング、人、町、未来へ。
Thank you.
ここからは一宮市情報をお届けします。まずは思いやり会館を閉館し、各種業務を桔梗会館に移転しますについてのご案内です。3月31日金曜日に思いやり会館を閉館します。相談窓口や貸し会議室、シルバー人材センター本部は桔梗会館に移転します。桔梗会館の住所は一宮市音羽1丁目 5-17、 電話番号は4月1日土曜日から 0586-739100 0586-739100。 開館日時は午前9時から午後5時。ただし、祝休日、年末年始を除きます。お問い合わせは、福祉総務課、電話 0586-28-9015、0586-28-9015 です。続いて、138タワーパーク、桜祭り、和を楽しむ演奏会についてのご案内です。日時は3月25日土曜日午前11時からと午後1時30分からです。雨天中止です。お問い合わせは北栄基礎山線公園138タワーパーク、電話 0586-517105 0586-517105 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-721133 0586-721133 です。休日急病診療所のご案内でした。 iWave。
それでは最後に、身体障害者手帳などをお持ちの方へ、軽自動車税種別割を減免についてのご案内です。身体障害者手帳などを持ち、車両の所有状況や等級などの条件に該当する方は、申請すると軽自動車税種別割が減免されます。減免は所有する普通自動車、軽自動車などのうち1台だけです。詳しくは軽自動車税種別割の減免については、市民税課へ、普通自動車などの自動車税種別割の減免については県西尾張県税事務所、電話 0586-453170 0586-453170 へお尋ねください。お問い合わせは市民税課、電話0586-28-8962 0586-28-8962 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。